さっきまでイベントしてたよ。
野田ラジオ。
どうも、イベント終わったらめちゃめちゃ寝てしまった野田春樹と、
どうも、イベント終わったらエクセルでまとめまくってた穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
しゃ、
今日もですね、野田スタジオからお届けしています。
お邪魔します。
やば、あのね、言っとくけどね、これじゃないと持たないので言ってますよ。
本当だよ。よっしゃ、やっていくぜ今日も。
さてさてさて、今日はですね、初めてですかね、火曜日から撮ってます。
あ、そうですよ。そう、火曜日初めてだね。
そうだよね、いつも水曜日で撮るか、う
ん、
木曜日
の夜中やってるんですけど、今日は火曜日の23時30分。
おー、ちゃんと火曜日、うん、ちゃんと火曜日でございます。そうで、ってことは収録日は5月3日でございますね。
はい、
先ほどまではですね、あの寒川音楽広場ってイベントをやってました。
いや、もう散々ね、野田ラジオでも、
はいはい、
あの告知しまくってたイベントです、はい、あの野田が マリンバを叩くというね。
はい、そうでございます。まあ、僕がまあ送信庫というか一応監督してまして、まあ穂積君にはね、あのずっとね進行を見守っていただく役目としてね、
はい、
本部にずっと居座っていただきました、
はい、5分押してます、10分押してます30分押してます
ってことは、あったばっかりの今日でございます。
はい、
はい、イベント後でございます。あ、疲れは空張りして今逆に元気
君は寝てたからね、しかも
そうだね、あの帰ってきて、あれ顔色悪くねって言われて、うん、あ、疲れてるのかなと思ってそのままちょっと寝たら、あの約束の10時を過ぎてしまったっていうパターンでございますね。
残ったろうと思ってました。
あ、すいませんでした。
はい、どうしますか、はい、今日は、
まあ、せっかくねイベント後にこうやって収録するなんてあんまないでしょ。
本当ですよ、初めてじゃないですか。
そうだよね、うん、なので、まあ、その振り返りしつつ、あ、まあ、ここ見てるやついるもそれに絡みつつ、
はいはい、
今日に絡みつつかな。
なるほど、
うん、やっていきたいなと思いますが、まあ、ちょっちょくにどうでした。まあ、フリートークから入りますか。
音楽広場、
音楽広場イベント久しぶりに野外でちゃんと活動できましたが、
いや、単純にめちゃめちゃお客さん来てたじゃん。
びっくりした。
うん、まあ、ほとんどあの親御さんだと思いますけど、
うんうん、
まあ、もちろん地域の方もねいらっしゃってくれたと思いますけど、びっくりするぐらい来てて。
そうだよね、あの僕旭ヶ丘中学校ってね、
はい、
ところの、まあ、僕の母校の吹奏楽部が来たりとか、まあ、穂積君のね東中学校ですか、
うん、
寒川東中学校の母校の吹奏楽部が来たり、
びっくりしましたよ。あれ
何が、
楽器が新しくなってんだよね、さすがにね。
楽器がもう卒業して何で、
キンバレスのスタンドが新しくなってるとかさ、
卒業して何
で、効果が増えてるとか、でも刷新変わってないみたいな。
マジ
刷新はね、うん、刷新してなかったんですね。
どういうこと、どういうことよ、刷新が刷新してないってどういうことよ。
やだ、俺のダジャレが拾われなかった。刷新ってあれね、新しくするっていう熟語の意味の刷新。
あ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんなさい、あのなんかちゃんとなってなかったとかそういう感じだと思いました。はい、
印刷の冊に新しいの冊子、
はい、すみませんでした、拾えなかったですね。まあ、あとはそうですね、人がめちゃめちゃ来てた、まあ、保護者さんだったかかも思うんですが、うん、まあ、紙芝居とか来てくれたんですが、紙芝居も見れないぐらいでしたね、後ろ。
いや、なんかね、すごいね、あんな野外映画祭かよみたいな
マジでそうだった
よね、静止画だけどみたいな。
まあそうなんでございますよね。俺の感想としても、あのまあ俺はドタバタでした
もうさ、みんな野田くん探してるんだよ本当に。本部に来るさ、その出演の代表の方とかさ、あの野田さんという方はって俺もうめちゃめちゃ聞いたからね。
だよね、そうだよね。あの穂積くん多分会社で、はい、あの G メールかなんかがひたすら1日にめちゃめちゃ来てるって感じでしょ、
はい、
俺もリアルタイムで関係者とめちゃめちゃ LINE をしてるのであの本当にスクロールしないと追いつかない人たちと LINE をしてたわけ。
うん、
まあ、そこをもう漏れずにやれなきゃなっていう使命感があってとか、まあ、当日やっぱり僕と握手だったので。
いや本当ですよ、ね、いやなんかもう今日は野田は挨拶係だなって思ってて、僕の中ではね
挨拶係でした。
あのもう進行とかしてる暇ねえだろっていうか、で町の偉い人とかもさ来たりしてたわけじゃない。
あの結構議員さんとか来てくれたんですよ、
う
ん、
で企業のね協賛してる人とかともさ、
そう
お話ししたりしなきゃいけないからさ、もう今日はもう挨拶ペコペコにペコちゃんだなと。
いやペコちゃんだと、うん、結構本当に名刺さばきまくったし、うん、あのいただきまくったし
だって名刺追加発注しなきゃなくないでしょ
そう名刺追加発注しなきゃあったらしいしててあ結構それぐらいでございました。で、まあ、要はそれぐらいいろんな人がかかってくれたイベントでしたね、
はい、
あんまなかったというかさ、まあ、久々に去年は5月にやったやつはさ、ちゃんとコロナ禍だって、まあ、もちろん今もコロナ禍なんだけど、
うん、
すごくコロナ禍の真っ只中でまだイベントってどうやって確立していくんだろうって困ってた時期だったから、うん、あのガードというかさ、 あのくくったりしてさ、剣をまでとかしてさ、やってたけど、今回かなりオープンなねイベントでございまして、多分来場者も予想は1500人とかしてたんですけど、はい、多分それ以上にはいったと思います。
いや相当来てたよマジで、ね、だってねクレープ屋の列とかね、なんかすんごいことなんですよ。クレープ売り切れですって。
売り切れらしいね、うん、クレープ、あ、そうキッチンカーも来てたんですよね、うん、クレープも売り切れだったし、あと打楽器ワークショップには、1回も人がかそらなかったっていうことでしたね。炎天下でやっていただき、もう助かりますね。
すごいね。
あとイラストのワークショップ、まあ、エヴァの大久保がね、うん、入ってるやつももう200枚ぐらい紙を用意してたんですが、うん、え、なくなるなくなるみたいな感じだったんで、うん、
じゃ200人来たってこと。
しかもそこ2時間しか動いてない。
は
あ、2時間しか動いてないのになくなるなくなるって、
ね、すごい大盛況じゃん。
大盛況ですよね。
寒川町民みんな来たんじゃないの。
でも結構それまあそれは
4万9000人
4万9000人が来たか知らんけどまあまあまあ、でもそれぐらい、まあ一番は晴れてよかったございますね。去年雨だったんで。いやー、まあそんな感じでございますよ。次のコーナーです。野田ラジオ。ここ見てるやついる？いねえよな。
いねえよな。
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 はい、さてですね、ここのここ見てるやついると、ここ見てるやついるというか、まあ、寒川音楽広場に踏まえてここ見てたやついるって感じのをリアルタイムでやっちゃいたいなと思うんですが、
は
い、なるほど。
まあ、いつもはですね、まあ、世界中のあらゆる事象を見聞しつつ、こんなところに注目してる人はあまりいないんじゃないかというものを深掘っていくコーナーなんですが、今回はそれを寒川音楽広場に焦点を当てて、こんなことがあるんじゃないか、こんなこと、こんなやばいことあったよ、こんなことに誰も気づいてなかったよっていうのを話していきたい。
本当ここ見てるというか、ここ見てたやついるって感じだね、
うん、ここ誰も見てなかったぜっていうものもあります
っていうそのイレギュラーだったり考えさせられたことを、うん、まあ、ここでちょっと落としてね、はい、行きたい、まあ、みんなに共有していきたい、
はい、
って思いますでございますが、まあ、早速です、はい、あの僕今日思ったことというか、
何ですか、
まあ、いろんな準備はしてきましたよね、うん、やっぱイベントを作るにあたって、うん、なんですか、このイベントってどういうイベントなんですかって言われたらこう答えようとか、うん、本部ってどこですかって言われたらここですとか、はいはい、まあ、そういうことはいろいろ考えてたんですが、まあ、全く考えてないことが何個かありました。
何ですか。
一つ目、
はい、
迷子。
迷子ですよ。迷子出ちゃったんですよね。
迷子の子供だね。
迷子の迷子のハルトくん。
ハルトくん、ハルトくん二人来たらしいじゃん。
2人来て、まあ、男の子が最初に来て、2人目の女の子はもうすぐ見つかったんだけど、うんうん、お母さんがね、
うん、
ね、グレーシャーだーって来るのよ。福田さんっていうあのスタッフの方が手つないでね、細見くん迷子って
もう
来るんだよ
福田さんって面白いキャラのおじさんがいるんですが、もう分かんない、それ意図的に福田さんが連れてきて迷子っていう感じな空間にしたんじゃないでしょうか。
福田さんがねトイレの前で泣いてたとか言ってね拾ってくるんですよ穂積君迷子って言われてもどうしようかなっていう感じ。
迷子全く考えてなかったわ、
ね、
でも確かに、まあ、イベントというかさ、まあ、人の、うん、あるよ ね、
ね、だって俺らの感覚からするとさ、いや中央公園で迷子ってなんだよっていうさ感じだけどさ、
うんうんう
ん、俺あんだけ人来てたらねはぐれますわな。
ちなみに迷子ってなったことありますか。
ありますね。
ある、
あの迷子センター行く一歩手前まであります。
それ結構ガチじゃんそれ結構ガチだね。
結構ガチ。
でもなんかさ、幼少期かつ連絡手段がない時の迷子って絶望だと思わない？
そうね。
俺もまあ迷子センターには行ってないんだけど、うん、絶望を経験したのは平塚の七夕祭りでございます。
うわー外はやばいぜ。しかも
あそこの中で、母親を見失うって経験がありまして、
うん、どうしたのそれ。
え、もうケロケロ、どうしたどうした。でもそこばかその場から動いちゃいけないとかあるかもしれないじゃん、
うん、
手に動けないからくるくるくるくる回ってさ、うん、もうポケモンのゲームのさ、うん、その場でくるくる回るみたいな感じにな
った。なんかバグ起こすやつみ
たいな、バグ起こすみたいになったわけそしたら向こうから、うん、あ、はいはいはい、痛い痛い痛いってなったけど、その時のこの数秒だったかもしれないけど、この絶望感、家に帰れないんじゃないかみたいな、うん、っていう絶望感の中過ごした感じを多分きっとハルト君は、あ、迷子の子ハルト君ってなったんですけどハルト君は感じてたんじゃないかなと思うと、まあ頑張ったな。
いやもうマジやばい顔してて、でもねさすがですよ、このうちのスタッフ陣、
はい、
もう重厚なる看護師連中がですねどうしたの大丈夫とか、ね、怪我してないとか、お名前なんていうのっていうのを全部やってくれて、
うんうん、
僕は隣でなんかお名前をメモって、千葉でハルト君っていう子がなんか迷子っぽくてつって、あ、 あと落合さんにお菓子持ってきてもらったりとか。
あ、マジでそういうこともあったの。迷子になると接待されるっていう。
そうなんです。迷子になるともう社長以上の女の子はつくわ。男の子からはなんかいい言葉かけられるわ。いや僕聞いちゃいましたよ、この代表、うちの代表が。
はいはい。
おい待ってろハルト、お兄ちゃんが見つけてやるからな、つって。
かっこよかった。
何こいつかっこつけて。
お母さんの特徴は可愛い、綺麗。どんな感じ。何を狙ってるんだ。もちろんそんなことは聞いてないでございますが、はい、まあまあまあ、そういうことをやってまして。しかも、でも茶色のズボンって言ったら全然茶色のズボンじゃなかった
ね。全然茶色のズボンじゃなくて、いやでもね、やっぱその特徴を捉えるって難しいですよね、子供にとってみたら。
子供からそうだね、特徴を捉えるってむずいかもしれないね。
お母さんどんな人って言われてもね、ちょっとお母さんしか知らないからさ、基本的に子供なんて、うんうん、比べようがないじゃん他の人と。
そうか、
うん、だからブスも美人もないんだよ、お母さんしかいないんだ
から。どう聞けばいいんだろうね。お母さん、お母さんどういう人、そういう時の質問って難しいね。
だから割と具体的なデータ的に聞いてた方がいいんだよね。あの、お母さん髪長いとかさ、お母さん帽子かぶってたとかさ、イエスノークエスチョンにいけるレベルまで落とした方がいいんじゃないかなって。
あ、もう
描写しろだと相当きつい。
うんか、あ、うん、首を縦に振るか横に振るかレベルの質問。
そうそうそう
そう。じゃあオープンクエスチョンな質問投げない方がいいってことだ、
ね。いやそうでしょうね、無理でしょ、もうテンパっちゃってさ。
それどころじゃねえんだもんな、うん、もうだって一生家に帰れないかもしれないっていう絶望の中に戦ってるってこと。
俺は死ぬかもしれないっていう。
そうだよな、う
ん、でもなんかチョコあげたらめっちゃニコニコしてたけど、こいつ元気じゃねえかって。
さ、最後ニコニコしてたよ、
ね、ニコニコしてた、
迷子の状態なのに、うん、ニコニコしてた
よ、ね、綺麗なお姉ちゃんにね、ついてもらって、
綺麗なお姉ちゃんについてもらって。そう、迷子だから全然考えてなかったんですが、まあでも、まあ、ありますなって思いましたね。
いやー、でもね、じゃあ次どうするの、迷子来たら。
迷子来たらどうしようか。だから迷子来たら本部に来てくださいっていうアナウンスを流すべきかな、うん、
いやのと、あとやっぱ会場で即アナウンスかけられる
体制を、
体制は必要だよね。
迷子来てるぞと、
うん、迷子ナウっていうなんかこう看板出しとくとかさ。
あ、迷子ののろしをあげる
ってこと、ね、迷子ののろしあげとくみたいなね。それ必要だと思うわ。
はいはいはいはい、そうかもしれない。要はその絶望を、まあ、母親も怖いよね、うん、今の世の中的にさ、いないって思っただけでさ、うん、自分を責めちゃうでしょ、母親って。
本当ですよ、
うん、まあそういうこうすぐにでも解消してあげるね、うん、三段を組むと。あ、でも結構マジで必要かもしれませんな、はい、あとは俺思ったことがあります。はい、はい、
でしょう、
もう一つ、あの落とし物のレベルってどこまで。
いやそれな。だってさ、俺リハの段階で落とし物もらってたぜ。関係者しかいねえやとか思ってた。
何来た。
ハンカチ。
ハンカチ、うん、これむずくてさ、寒川中央公園でやったんですが、うん、普通に国境の公園なわけですよ、うん、これをどこまでイベントの落とし物として扱うかって問題で、俺今日落とし物で集まってきたものの一つで、これ俺が受け取るなって思ったら一つ言っていい。メガネのフレームの一部。わかる、ここなんて言えばいいの、かけるところ。
あ、なんて言うの、
ここの耳にかけるところからレンズに行くまでの一本の棒ですよ。
はいはいはい、
あれが来たんです、落とし物と。
それって戻ってきてどうすんだろうっていうものだよね。
そもそも落とし物なのかみたいな。
ゴミじゃねえのか。
ゴミじゃねえのかと。だからそしたら今かけて困ってる人がいるものでしょ、落とし物って、
うん、ね、メガネかけようと思ったらね、あれかけてるよっつって。
いる、そんなの。だからまあ、なんつうんだろう、こういう公共の場での落とし物ってむずいなと。
いや、むずいよね。
でさ、俺が感じたのは、うん、イベントを開くと落とし物になってしまうっていう。
確かに、うん、ただの公園じゃなくなるんだ。そう、
ただの落ちてるあのゴミとか今まで感じてなかったものが落とし物に変化するっていう、なんつうの、この見方が変わるっていう。
はいはいはい、ね、だってね、その辺でね、ハンカチを落としててもね、あ、なんか誰かを落としたんだなみたいな、
うんうん、
別に拾わんでその辺ほっとらかしとこうっていう感じだけどさ。
そう、
で本部に持ってくる人がいるわけでしょ。
そうなんです。
あ、これ落とし物だっつってね、ジグザグマみたいなさ。
そうだね、拾い物、拾い物だっけ。
物拾い、
物拾いだ。そうそうそうそう、物拾いがあるわけでございますよね。ってことはじゃあそういう本部みたいなの設置すれば落とし物は全部集まってくると。
なるほど。
人の両親につけ込むかもしれないですが、拾ってくる人が入れると。
じゃあこう地球というプラットフォームに本部を作ったら、あらゆる落とし物集まるんじゃないか説って。
そう、だからそれが警察なんじゃない。
あ、
ちゃうかな、
俺の夢が崩れた。
あ、でも警察は他の案件もやるから、うん、落とし物専門の ものを作るってことね。
そうです。でもう全部こう持って帰っちゃう、
落とし物センターを作ると
。落とし物センター、
地球のあらゆる落とし物というものを集める。
そうですよ、
プラットフォームを作る。ああ、ホームセンター、ホームセンターじゃないわ、あのそういうものを作ると
ね。ヘアピンから核爆弾までっていう。
なるほどね。落とし物として見ると。それをどうでした、他に。はずみさん、
僕は、まあ、その困ったな系で言うと、はい、怪我人、
怪我人か、
怪我人がね出たんですよ。怪我人じゃないですよ、怪我人が出たんじゃないですよ、怪我人が出たんですよ。
怪我人が出たんですか。
あのしかも君がさ、ちょうど舞台上がってる時で、
うんうん、
あの面影叩いてる時にね、なんか男の子か女の子か分かんないけど、ちっちゃい子がなんかどっかから落ちて頭怪我しちゃったみたいな。あのでもめちゃめちゃ我々看護師いるじゃないですか。
はい、います、
ね、誰一人として絆創膏もあの消毒液を持ってなくて。
やばいね、これはダメですね。
あ、これあーそうだなっていう、ちょっと僕も過信してたわ、みんなの看護師力に。
うん、あのダメですね、これはダメでございますね。
でもあのさすがに 2,3 人の看護師で処置に行ってましたけど。
あ、処置してた。
だから様子を見に
行って。で俺は叩いてた、
問診しに行ってた。
まあ、要はイベントってなると怪我人も扱う、イベントの中で見なきゃいけない
ってことね。責任がね生じちゃうんですよ。
責任が生じるってわけですね、うん、はいはいはいはいはいはい。人が密集してる中で何が起こるか分かんないね、
うん、
きっとさ痴漢とか起きる可能性もあるよね。
いや絶対あるよ、つうかあった説ある。
あった説、
うん、
そうフェスの痴漢ってのが結構頻回にあるっていうのは聞いてたから、うん、もうある意味フェスじゃん。
サムカ音楽広場痴漢、
サムカ音楽広場痴漢がある可能性もあると、
うん、
それに対してどう対処すればいいんだ。
いやね、つかまあこんなこと言ったらあれだけどさ、割と変な人もいるじゃないですか。
いやそうだと、だって誰でも来れるっていうイメージですからね、うん、
まあ良くも悪くもね、
出禁なんてないからね、うん
うん、だからさ本当になんかお客さん、まあ今日は幸いお客さん同士のトラブルなかったけれども、
痴漢だけじゃないかもしれないけどさ、もうもっと怖いものある可能性もあるでしょ。
でもね、そのテロが起こるかもしれないし、
ま
あ、テロが起きたらさすがにさもう僕らの力じゃどうしようもないけど、でもある程度のトラブル解決能力はさ、なんかやっぱり本部機能として備わってないといけないわけじゃん。
いやそうだね、
こんなね日焼けする男が一人つって座ってるだけじゃさダメなわけで。
日焼けしてるんですよ、うちら今。ヒリヒリしてますからね。
腕だけ日焼けする係じゃないんだからさ。
要はまあ安全を守ったり、うん、責任をしっかりあの最終的に守るっていうね、ゴールキーパーでございますね。
いやそうだよ、うん、なんかその辺がちょっと甘かったな。
甘かったね、うん、だからそこを見てなかったなっていうか、うん、そこに意識をしっかりもう運営進行、自分たちがどうイベントを回すかみたいな方にかなり着目しすぎちゃってて、まあ、人を、まあ、巻き込むっていう意味だね、地域を巻き込むっていうところにかなり欠けてたなっていう印象あるな。
逆に言えばね、それこそ地域の人もっと頼れたかもしれないよ、その辺は。
ああなるほど、どういうことだろう。そしたら
いやそれこそさ、その好きな人は好きじゃない、それ自治会みたいなさ。
あ、はいはい、
見回りとかさ、見回りパトロールのなんかつけてる人すごいたくさんいるじゃん、自転車にの過去にさ
あるね。
そういう人と連携してなんかやるとかさ、
なんだろうね、あの助けをかけた瞬間に一歩大きく見せれるやつ、
うん、
パトロール、
俺ら守ってますか、
俺ら守ってますか。そうそうそうそう、
ね、でもそういうの好きな人多いからさ、
うんうん、
そういう人たちとなんか一緒にやるっていうのもあるよね。
要は内輪だけでやんなきゃやんなきゃっていうマンパーで攻めるわけではなくてからね、うん、あとですね、まあ、僕今日もちろん本番を送信校としても迎えたんですが、
うん、
まあ、ステージにも乗ったわけですよね、
うん、
でまあ俺も結構悔しいとかいっぱいあるわけ、ステージ上でも、まあ、イベント上でも。
アホみたいにミスってたとことか。
そうあるんですよ、 あるんですよ。ああ俺先輩だなって思ってることもいっぱいあるんですよね。まあでもこれに関して言うと、その本番って、まあ、何が、あのオリンピックとかスポーツもそうだと思うんだけど、うん、魔物が潜んでる問題。
はいはいはい、
うんうん、
これだいぶ食らいついてきましたね。
これ何なんでしょうね。
いやこれはね、
いや要は振り返りしたようにやっぱりいろんな準備をしてきたつもりで、うん、さあこれでいくぞってリハーサルまでしてきたつもりで、
うん、
でもなんで本番って、いやもちろんうまくいかないには理由あるよ、いっぱい、うん、いっぱいあるけど、なぜこんなにもう変わってしまう時があるんだろうという、
うん、いやもうね、それでも誰でもやりますよね、本当にプロからアマチュアまで、これが本番だと、これに命がかかってるぞというふうに思ってしまった瞬間に何かが狂うっていうのは往々にしてあるじゃないですか。 実はですね、僕一昨年ぐらいか、
はい、
あの稽古と本番の間っていうイベントをずっとやってたんですよ。
稽古と本番の間、
うん、
ほうほうほう。
まあ、これ間っていうね、あのプラットフォームをあのうちの会社でやっていて、でそれでまあいろんな毎回テーマがあるんですけど、それのテーマが稽古と本番の間で、まあ、つまり何かっていうと、まあ、いろんなものプロフェッショナルの人がどういう稽古をしていて、
うん、
それでどういう本番に臨んでるのかっていうのを、まあ、聞いたり見に行ったりするっていう、
うんうん、
なのでまあ演劇から、まあ、日本の文楽からいやビリヤードから何やら何やらまでいろんなところに行ってきたんですけど、
なんか楽しそうなことしてますな。
楽しかったんです、単純にそれは。でそこでなんかそのいろんな稽古のまとめ映像みたいなの作ったの、
うん、
その YouTube 上がったやつ
が、はいはいはいはい、
それ僕びっくりしちゃったのがね、自衛隊、
はい、
航空自衛隊のお稽古、
まあ、確かに本番って言ったらもう戦闘とかになっちゃうけどね。
だからまあね、今ウクライナやってみたいなさ、うん、ドンパチやるわけにいかないじゃん。でも本当にシミュレーションがもう仕事みたいなさ、
うんうん、
人たちなわけじゃん。戦闘機の訓練だったんだけど、
うん、
いやこれはえげつないぞっていうぐらいの緻密さでやるんだよ。
へえ。あ、要は本番さながらってわけじゃない、う
ん、まあでも音速で飛んでるからさ、
本番さながらって言ってるわけじゃないな、うん、それが本番なんだもんな。
それが本番だって、まあ言ってしまえば死んじゃうからね、うんうん、一歩間違えたら道迷っちゃうし、空だからさ。でも本当にその命がけで練習やってますみたいな。なんかそこまで行くと相当本番でもいけるのかなっていう。
命をかけると。
だからもう本番と練習がある意味で同じ土俵。
はいはいはい。本番と練習でも分けちゃってるからダメなのか。
うん。常にこう日常の中に本番が埋め込まれてるっていう風に捉えてないから、なんかちょっとそのここがおかしくなってるのかなって気がするんだよね。それを見た時に僕はそう思った。
なるほど。だからよく言われるようのは、本番は練習のようにやるとか、
うん、
常に本番のように練習するとか、結構同じ土俵今言ったようにね、
うん、
でやることっていうのを伝えられてきてるわけじゃん、
うん、
それを本当に要は本番練習って分けずに、
うん、
まあなんならそういう概念を取っ払い、目先のもの全てに命をかけていくと、
うん、
っていうスタンスでやるとまあこの本番の魔物問題がちょっとずつは変わっていくんじゃないかってところかな。
いやそうだよね。まあ本番ってこう有事なわけじゃん、
うん、
なんかちょっと事件が起こっちゃうわけじゃん。
そうだね。
でそれはうちの所長がよく言うのは、平時にこそ有事が埋め込まれているっていうことよね。
うんうんうん、
今さまあ、コロナ禍にさなった時とかもさ、もうみんな天安やしててわけわかんなくてなったわけじゃん。それって何にも訓練できてなかったっていう風に改めて気づかされるわけだよね、
うん、
僕らが、
うん
うん、あ、こうウイルスでパンデミックが起こったりしたらどうしようっていうのは一度も考えたことがなかったっていう、
うん、まあないよね、
うん、でもインフルエンザは毎年起こるし、僕も溶連菌かかるしみたいなさなんか常にそれとは接してるわけじゃん。
そうだね。
だから埋め込まれていいんだよね、有事が、平時の中に。
その有事にを有事として扱ってないってこと、
うん
うんうん、
だから対応できてないっていう感じなんだと思うんですよ。
じゃあでもそれってさ、要はなんか日常の中にあるのに、
うん、
そこをピックアップせずただただ過ごしてるっていう感じじゃない、
うん、いやそうでしょう、
ね、そこを問題意識化すれば、見方を変えれば、うん、本番慣れはもうできてくよっていう、
うん、
感じなのかな。
いやそうだと思う、うん、あのね、大変に生きるっていうのが必要なんだよ。でもそれって
大変に生きる、
例えばさ、こうコップに水を入れて飲むっていうのもさ、これをじゃあその世界大会があると仮定してい
や確かに普通の
動作、飲むとかさ、
無意識の動作でただ飲むってわけじゃなくてってことだよね、
うん、芸術戦とかさ、なんかある大会があるというふうにするじゃない、うん、
いかに綺麗な飲み方をするか、
それでね、200万人の前で飲みますみたいなさ、いう風だと思い込んで飲むのとさ、ただただべーって飲むのと全然違うわけじゃん。
そうね、うん、うんうん、
こんなことやってるともうトイレにすら行くのが大変みたいになってくるけどさ、
いかに綺麗におしっこするかとか、
そうそうそう、でもそういう風にさ、こう一挙手一投足を本番だという風に、何かの本番だと、人生の本番であると
人生の本番でポポンって感じだね。ああそういうことね。
っていうのどうですか、
ま、そうか。じゃあ音楽とかに当てはめると、うん、まあ、常に見られてる意識ってことだね。
いやそうでしょ
う、ね、うんうん、
まあ、あなたなんてそんな仕事ばっかじゃない。
まあそうかもしれない、うんうん、
で今も眠そうな顔してるけどさ、この辺にカメラがあると思って、
そうだね。
でも よく役者の人とか言うよね、常にカメラがあると思って生活する、
常に見られてる。いやなんかね、最近の YouTuber とかが、それこそヒカキンとか言ってるのは、うん、もう LINE は全て見られてると思えと、
うん、
流出すると 思って打てと、うん、それぐらいのスタンスってことだよねきっと。
緊張感だったり、
ね、暴露されるらしいよ、
うん、そう思ってたか分からないけど三島由紀夫とかいるじゃない、うん、あの作家でね、うん、文豪と言われてる人たちで、あの人たちめちゃめちゃさ、それこそ書簡、
うん、
手紙とか日記がなんかもう今出版されてんだよね。
日記が、うん、そのプライベートなものが、
うん、まあ、言ってしまえばさ、そう、あの枕草子とかだって日記だったわけじゃん。つれづれ草とかもそう、まあ、そういう日記文学みたいな服からこう普通に手帳に書いてたメモみたいなものまで、うん、現代だとね、あのまとめられて出版されてんだよ。でもなぜ出版に足りうるかというと、うまいんだよ文章が、日記レベルの。
ほうほうほうほう。
でその自分の練習を本番だと思ってやってたから彼らうまいん
だよ。でかつそれがだから出版されてるけどね、うん、ああそうか、じゃあ練習からもう本番だと 思うって、まあ極端に言うとそうだけどさ、もう見せ常に見せていくと、
うん、
その意識を持って取り組む、そしたら本番もその流れでできると、
うん、
もう本番と言われてる舞台だね、
うん、
もうその流れでできるようになると、もう結構深いんじゃないですか。これって何事にも当てはめられるよね、
うん、
スポーツだったり音楽だったり、こういうあのイベントを作る制作系だったりとか、
はいはい、
全てにおいて当てはまることであるよね。なんなら恋愛とかも、
いやそうでしょうね、うんうん、本当に日頃の言葉遣いからさ全然変わってくるわけですか。なんかね、でもやっぱりそのモードに入るっていうのはさ大変なわけじゃん、恋愛においては。
そうだと思うよ。
この人と恋しようっていう風になかなか思わないわけじゃん、
うんうん、
でもいざこう踏み込むとさやらなきゃあかんくなるわけじゃん。そこのリスクをどう取るかなんだよ。リスクテイクなんだよやっぱり本番化するっていうのは。
あの要はもう守備だけじゃなく、
うん、
全てを取っていくと、リスクを取っていく、うん、
友達でいいやっていう風にさ思ってるわけじゃん、まあ、ちょっと仲いい子でも、
うんうんうん、
それをいざじゃあちょっと恋愛に踏み込むっていう風にさなるとさ、もうこの関係が崩壊するかもしれないという、本番に踏み込まざるを得ない。
じゃあ恋愛はもうライバルがもう雲仙にいると思ってやるわ。
いやそうでしょ、
うん、
というかなんならね、まあ、恋愛友達っていう分け方自体があれかもしれないけどさ、自分がこの人とは付き合っていこうかなって思った人ぐらいだったら、もうこの人に会えてよかったと思える人になろうぐらいのさ、
お
気持ちでやるのはどうだろう。
皆さん聞いてますか。これですよきっと。もう絶対逃しちゃいけない時はこのスタンスでございますね多分。
いやだから そこがまず問題、絶対に逃しちゃいけないっていうものをあらゆるものに拡張していった方がいい。
あのその人とか恋愛だけじゃなくってことだよね、
うん、なくというかもうその分け方自体をちょっと取っ払いたいんだよね。
あもう この考え方自体はと、
あの絶対に逃しちゃいけないものっていうもの風に捉えたくない。全部がそうなの。
あ全部がそうなのね、うん、はいはいはいはいはい、どのアンテナもそうとかね、うん、
理想はよ、
うん
もちろんね。
これ相当しんどそうだよね。
しんどいでしょうね。
これ相当しんどそう。
でもやりがありますよ多分。
確かにね、それこそ何かを達成した時にシャー来たってなんじゃない、
うん、
シャー薄シャー来たって。
いやもうそのレベルじゃないと思う。
そうだね、
その精神領域にないと思う。
多分エクスタシー超えてるんだろうねきっと、多分ね、
うん、でもさ、いや最近本当に思うんだよ、僕らはどれだけ甘っちょろく生きてるんだと。本当にさ、なんかろくでもない生き方してるよね
今の。踏まえると、うん、もう考えなくても回ってることがめちゃめちゃ多いよね、
うん、本当に
その レールってもう引かれてるじゃん、
ルーチン化してる、
うんうんうんうん、
全部鍵開けてドア開けるのもさ、ね、カーテン開けるのもさ、カーテン開けるのに命かけたことありますか。
電車乗るのもね、
うん、
通勤して帰ってお酒飲むことも、
うん、でもさ、いや本当にね、昔の人とかさ、例えば中国の王朝とかね、
うん、
カーテン一つもそうだしさ、こう歩き方一つがさ全部こう儀式としてさ定められたりしてたわけじゃん。右足から何歩歩いてとかさ、
うんうん、
でそれってめちゃめちゃ意味が深いわけだよね、
うん、
めっちゃ意味に満ち溢れてたさ世界観だったのにさ、今マジで意味なくなってんなっていうか。
あらゆる行動
に、ね、あらゆる行動に意味がない。
あらゆる行動にね、
なんかそれを見出していくのって相当でもね、ガッツがいるよな。
ガッツがいるし、ちゃんと意識してないときついし、ね、すぐ抜けちゃうようなことじゃん。要は無意識を意識化していくってことでしょ。
そうです、
うん、まあなんかそれってさ、すごく抽象的な言い方かもしれないけども、
うん、
今を大切にってよく周りに流れてる言葉を、はいはい、 あの集約したことなんじゃないか。
いやそうですよ、うん、あのこれいわゆるこう中世の世紀末と言われてた、ね、時代にはこれメメントモリっていう言葉が流行った。
メントモリ、
メメントモリ、
メメントモリ、
これ死を思えってんの、
うん、
メメントっていうのは認識する、でモリっていうのが死、死ぬっていう意味なの。その瞬間に死ぬっていうかもしれないっていうことを思いなさいっていうのがメメントモリで、あるいはこうカルペディエム、あの、まあ、これはシーズ・ザ・デイっていうふうに訳されるんだけど、その日一日をつかめとか、あとピエール・ド・ロンサールっていうフランスの警官詩人で、これ僕大好きな人なんだけど、その人は今すぐにその日のバラを摘みなさいって言った。
へえ、
いい言葉じゃない、
なんか素敵、
うん、今すぐに目の前にある命の輝きであるバラを摘んできなさいと。
なるほど、明日やるはバカ野郎と。
バカ野郎です。
そうっていうことだよね。うん、
まあね、まあ、野田言葉に訳すと。
いや、なんかバカみたいじゃん、俺が。
すごいよね。こう、うん、ピエール・ド・ロンサールのさ、今すぐに命のバラを摘みなさいをさ、今やらないやつはバカ野郎だって。この翻訳はすごいよ。
まあでもそういうことだよね。
いや、そうですよ。
でもなんかさ、この言葉ってさ結構ありふれてるけれども、うん、それを意識してる人はどこまでいるかっていうのは謎だよね、う
ん、いやでも、うん、それこそさ今我々があまりにも甘やかされてるんだよ。だってね、
ゆとり、
本当だよ、だって死なないもん別に。
そうだね、
うん、でもやっぱ昔のペストがねめちゃめちゃ流行ってた時代とかってさ、まあ、下手する本当に死んじゃうから、3人に1人死んでた時代からね。
じゃあこれ今さ日本のさ政府の中でも守れるじゃん、弱者は、
うん、
その金銭的なところだったりとか、うん、だって生活保護があるの、うんうん、それってどうなのっていう問題になっちゃう、
ね、だから僕はちょっと国家が
来た来た来た、
パトリズムすぎるんじゃないか。
はいはいはいはい、はい、
で最大の日本の問題はいや僕はやっぱ日米同盟なんじゃないかなと思うんだけど、ね、
心は
だって安全保障っていうね、
うん、
日本って武装しなくて済んでるのってアメリカが日米同盟あるからっていうことなんだよ、
うんうんうん、
でいざこうアメリカがさ日米同盟から外しますよって、日本の安全保障を保障しませんよって言ったらさ、日本って武装しないと中国とロシアから攻められるんで、マジで状況的にね、
やべえ、
性格的な問題だよ。だから今のウクライナ化するわけで、ウクライナって武装したいから NATO に入ろうとしてるんだけど、うんうん、それをプーチンが許さなかったら攻められてるっていう、でこれっていやマジで対岸の火事じゃないんだけど、自立できてないわけじゃん、こう。
そうだね、後ろにあの親方がいるから、
親方いるっていうことなわけじゃん。
俺ら後ろにやべえのついて
くる、やべえのいるからよ、うん、本当に助けてくるか分かんない、
生きったヤンキーみたいな、
生きったヤンキーみたいなの本当に、うん、だから、まあ、そういうのがねもう積もりに積もって、もう日本グズグズになってんじゃねえっていう
ちょっとあの勘違いするなよっていうとこですね、う
ん、本当だよ、うん、自分のケツは自分で拭けるようになろうぜっていう。
あ、でもその意識は確かにないかもしれないな、うんうんうんうん、
だって戦争起きたらアメリカ守ってくれるでしょ、みんな持ってるじゃん、
わかんないもん、
ね、めっちゃ無責任じゃないって思うんだけど、自分の国なのにさ、
あの他の国に守らせると、
うん、
ここまで行くかって感じだ
ね何の話だったっけ、ね、
イベントのここ見てるやつがもう、でも日本のでもこれはそれぐらい共通してるってことだよね、
うん、まあ、イベントってね、英語でやっぱ出来事なわけじゃないですか、
うんうん、
何かこう問題が起こる出来事が起こった時にどう対処するかっていうのは、まあ、まさに今のウクライナの状態だけどさ、
うんうん、
もうゼレンスキーバリバリやってんじゃん、
すごいよね、
うん、まあなんかちょっと怪しいところもあるけどさ、うん、
あるものあるもの使ってる
よ、ね、全部使うじゃん、うん、
メディアだったりとかさ、
メディアも使うし、ドローンも使うし、何から何まで、うん、でね、まあ、国民も頑張ってますよ、いろいろと、うん、日本でできる政治がいねえよ、
何やんだろうねドローンとかもないだろうね、
ないでしょ、だってドローン民間から供与 したところで絶対さ使い方わからないでしょみんな
そうかもしれない
使い方わかる人に任せないからさ、
ってなるよねきっと、うん、いいとこまで行ったと思うよ俺は、
本番がいつ来てもいいように練習しておきましょうと、
それはこのイベントにも限らず、でもそのイベントってのを感じてやっぱりうまくいかなかったっけよ、うん、うちらは、
うん、
今日うまくいかなかったとこもあるの、
うん、
特にステージタイムスケジュールとか
あの皆さんあのこれ聞いて驚くな、うん、61分押しましたよ
いや笑い事じゃねえんだよこれちゃんと反省しなきゃいけないとこなんだけど、うん、まあ要はそういうとこで、まあ、そこで要は今の実態をつかむわけよね、
うん、
でそれで今のこういう考えまで落とし込むと、
うん、
今日はね俺らはあの音楽広場実行委員はみんな聞くべきラジオかもしれない
みんな聞いて、日米同盟から音楽広場を考え直そう。
そうそうそうそう、本当にそうですよ。大きいところから。でも同じ共通の問題を抱えてると、うん、見方とか、ツールが違うだけですから。それは
いや本当だ。僕らも今さ、寒川町っていうさ、ね、同盟相手がいないとさ、運営できないわけじゃないですか。
そうですよ、
音楽広場。
そうです。
これどうやって自立して自発的にこう河川敷を占拠してイベントをするかっていう、そういうね、国家戦略にかかってくるんで。
そうですよそうですよってじゃない。
いや、ちょっとすみません、僕のあの音楽広場国家という独立妄想が、はい、
まあでも音楽広場だけじゃなく、自分たちが抱えてるコミュニティもあるでしょ、
うん、
それも同じことだからね。
いや、そうですよ、うん、僕があの所属してイシス編集学校ですね。イシス編集の国というのをどうやって独立させるかって今そういう段階に来てますから。
でも俺だって、俺が立ち上げてるムーブメンツなんてさ、もう世界中の人をターゲットにしてるわけだからさ。
そうですよ、世界中のムーブメンツを、イベントを、
イベントを起こす、
有事を起こすための団体ですからね。
だからそういうのは、あの、改めて考えなきゃいけないなと思ったわね、うん、思ったわね
はい
はい、もう ここを見てたやついるでございましたね、今回は。
なんかね、右往左往しましたけど、話は。
まあでも、なんか、すごくこういうイベントの後に何かやるとかさ、まあ要は、一言で言うと、空元気かもしれないんですが、うちらも要は、今、見られてるっていうね、意識がないと、保たなかったので、ここまで、聞かれてるってね、聞いてもらうので、もちろんいるので、その意識を持って、今、全力で向き合ってますが。
いや、本当ですよ、まあ、この野田ラジオだって、言ってしまえば、日常にね、聞かれる本番というものをどうやって作るかっていう試行錯誤の末、生まれた存在ですから。
せやな、どう発信するかってところから生まれたやつだもんね。なので、この考え方は、まあ、別にイベントから抽出して改めて考えた問題だが、
うん、
これはさっき言ったように明日やればバカやろと一緒で、人生を考える問題に行き着くと、
いや本当ですよ、何事もそうだと、何事も人生、ね、世界レベルで考えればもう本番化するっていう、
これ面白いぞみんなそう考えてみようぜ、う
ん、みんなじゃあちょっと明日靴履くとき真剣にやってください、
あの靴履き選手権、
これお題です。はい、マジでもう生まれてからこんなに靴履くの考えたことないよってぐらい頑張って靴履いてください。
いいね、いいよ、それでいきました。じゃあ俺も明日世界選手権があると思って頑張ります、
はい、
靴履き世界選手権、うん、よし、じゃあもうこんな空回りだったかもしれないが、いや、うちらはやりきってますよ、
はい、
いつも見られてますからね、うん、はい、もう関係ないですね、イベントごなんてね。
そうだそうだ。
よっしゃ、さて、お便りとかお悩みお待ちしてます。アットマークのだラジオ NODARADIO インスタグラム、ツイッターから募集してます。
はいよ、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れです